今日の遥かなショーは、久しぶりかな、シャンペンから、渡るさんをお迎えしております。そして、りゅうたさんと麦子の3人のおしゃべりです。渡るさん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりでしょうか。ちょっと、お元気で
そう
した
です
か？
よね。出演はあれかな、ケンヤさんの時のファシリテーター以来
して、
だから、あれ11月12月だと思うんで、半年
そうで
空き
す
ました
ね。
ね。
開けましたね。そうしたらすっごい久しぶりの気がするんですけど、でも実は渡さんね、いろいろつながっていて、例えば先週ゲストに来ていただいた智也さん、上村智也さん、は渡さんのもともと紹介で来ていただいて、で、渡さんと智也さんはつながっていて、先週のウェビナーも実は渡さん見ていただいた。江南大学からのウェビナ
はい、見ました。
ー。VR 美術館でリアルタイムに国際文化交流、結構漢字が入ってますけど、いかがでした？アメリカからご覧になられて。
YouTube で動画で配信してくださってたんで、麦子さんと智也さんと松本さんの、お顔がそれぞれ見えて、ああ懐かしいって思いました。
懐かしいと思う。内容も GS とは全然違うかもしれないけれど、トモヤさんの、これからしたいことの中の、VR 美術館の中にアーカイブとか検索、機能とか多言語とか、そういう、機能をこれから持てるようになって、その VR の世界、VR 美術館の世界がさらに展開したらいいなということをさりげなく最後におっしゃって。それは結構大きなことだなと思ったんですけど、そういう VR 美術館とのこれからみたいなの聞かれていかがでした？渡さん。
直接はその GIS ってもともと地図なんで二次元の話からスタートしてるし、なんていうの、動くものじゃないので VR とはちょっと違いますけど、でも根本というか、VR もまあバーチャルだし、 GIS も地図をどう電子化していくか、コンピューター上でどう扱うかっていう話なので通ずるところもあって、で、VR 美術館のその智也さんが話してたことと、GIS を絡めるならば、そういう何の絵かとか検索機能とかそういうメタデータですよね、いわゆる絵の説明のための情報を整理するときに空間で整理するっていうの一つのやり方があって、どこで描いた絵なのか、誰、どこ出身の人が描いた絵なのかみたいな、そういうどこの情報をもとに、例えばデジタル地球儀上にこの場所に関連した絵ですよっていうのを、絵を場所に紐づけて整理すると、案外この辺りのことについて描かれた絵はどんなのがあるかなみたいなのを、そういうデジタル地球儀上を動かしながら検索できるっていうようなシステムがあると、また話が展開しやすいのかななんて思いました。
なるほど。私なんか検索っていうと、作家の名前、誰々のっていうので、その絵がこの広い VR 美術館のどこにあるんだろうっていう時に、あそこに行けるとか、そういう美術館の中のマップ上の場所みたいなとこに行けたりとか、何年ぐらいの作品かとかっていうふうにイメージしたけど、今の渡さんの話だったら、その絵から逆にその絵が描かれた場所に、世界にスッと行けたり想像できたりとかっていう、そういうことでもあるんですよね。
そうですね。せっかくバーチャルだから、そういうふうな、作品とかカタログ化した方が多分、イメージしやすいんでしょうね。今救急車が通ってるから音が入ってるかな。
そういうローカルなところもいいんですかね。ということで、今日は、渡さんをお迎えして、一つお話を伺いたいなと思って、楽しみにしていたのは、今年の冬、ユニハイで、ワークショップというか、クラスを担当されたというのを、ちょっと伺って記事を見せていただいたんですが、ニューハイで GIS ワークショップ、 これはどんな内容だったのかなとか、そういう話をちょっと今日はまず聞かせていただこうかなと思います。
はい、
うん、
わかりました。あのそうですね、2月、今年の2月に、ユニハイって付属高校なのかなの、イベントでアゴラデイズっていうのがあるんですけど、それは、うん、4日間丸々、普通の普段の授業とは全く別で、そういうのはなしにして、地域の人あるいは大学の先生、とかが、特別講座を持って高校生に4日間90分の授業を提供するっていうようなイベントが1970年ぐらいからかな、結構そういう出前講義4日間版みたいなワークショップが開催されていて、そこの中の一環として自分が、そう、地理の授業、 GIS の授業やってみたいんだけどっていうので相談持ちかけたら、ぜひやってくれっていうので、この遥かなショーでも出てくださったことあるあのマリさんのご紹介で、うん、できることになって、でそうですね、4日間、8人かな、自分の授業パソコン使うんで、あんまり大勢になると自分が教えれないので小規模でお願いしますってお願いしたこともあって、8人の学生に、高校生に GIS を教える授業をしました。で、うん、前半はそういうデジタル地図のイロハみたいな、 GPS はどのようにして動いてるのかとか、そもそももっと前に遡って、自分がここにいますのここはどういうふうにして、示せることができるかっていうので、デジタル地球儀の要としては座標で示さないといけないので、緯度と経度でここっていう、今ここにいますのここを示さないといけないんですけど、その緯度は太陽の高さ角度によってある程度、昔から今緯度何度ですみたいな話は正確に測れてたんですけど、経度はどのようにして正確に測ることができるようになったかっていうような話を高校生に30分ぐらいかなかけてしました。
今のなんか、じゃあ正解は何でしょう、リュウタさんって言われたら、リュウタさんどうして急に僕に当てるんですかとかいう感じですか。私全然わからなかった。どうして測れるようになったんでしょう。
何ですかね、時計を正確にしたから。
あ、そうです、もうズバリリュウタさんが正解を言ったんですけど、
もうちょっと説明してください。時計を正確にしたら、
正確な時計を作ると、うんうん、今例えばシャンペーンを出発して、あ、もっと本当は港がいいんだよ、ね、だったら東京から例えばサンフランシスコとかアメリカに向かって出発しますっていうふうになった時に、
うん、
正確な時計を持ってると、出発する東京の時点で時計を正確に合わせますよね、うん、太陽が一番高くなった時が正午なんで12時っていうので合わせといて、うん、で船旅に出てって何日か経ったら、時計は東京の時間をずっと示してますけど、船はどんどん位置が動いていくわけだから、
はい、
その太陽がてっぺんに来る時間が東京の時間とは変わってきますよね、
うんうんうん、
その差を測ることによって、で1日24時間だから360割ることの24で、うん、15度あたり1時間なんですよね、
うん、
で例えばだから時計が、あ、違うな、太陽がてっぺんに来た時に時計がまだ朝の10時でした、2時間、うん、今海の上にいる方が早いですよっていうなった時に、2時間今の方が早い、海の上の方が早いんだから、東京から東に経度で言ったら30度分東に移動しましたよみたいなことを、で正確な経度を海の上でも測れるようになったっていうような歴史があって、要は時差で緯度じゃない経度を測れるようになったっていうので、それを成し遂げたのがイギリスの、懐中時計の職人さん、ハリソンさんっていうんですけど、そのハリソンさんがそういう 時計を正確な時計を使うことで経度は測れるよっていうやり方と、そもそもそういう時計を開発したっていうので、そう、あの安全な船の旅、航海をすることができるようになったっていうことがきっかけで、イギリスが海洋国家、世界の海を制することになったっていう結構重要な出来事なんですけど、意外と知られてないんですよね。
それは何年の 頃のことなんですか？
17世紀、大航海時代ですよね。うん、
その時にすでに経度という考え方はあったの？
あ、そう、前からあったはあったんですけど、でも正確に測るのは結構難しくて、で、そのなんだろう、測り方を間違えたがために座礁して船が沈没しちゃったとかいうことが多々起きてたので、どうにかしたいっていうので、世界各国が躍起になって頑張ってた中で、イギリスがそれをいち早く見つけて世界の統一基準にして、そのおかげで今グリニッジ天文台を通る経度を、いわゆる0度本初子午線って日本語では言うと思うんですけど、うん、あの経度の0度はそこにしましょうっていうような、国際基準ができたっていう背景があります
ね。なるほど。かすかにどこかで聞いたことがあるような気がする。そのでもそうか、でもハリソンさんすごいですね。
そうなんですよ。で、だからその国から多額の報奨金をもらえたっていうので、まあ、もらうのにいろんな、なんだろう、ライバルからのやっかみがあって結構苦労した歴史もあるんですけど、最終的にはそう、その国から国王の身の代金クラスのものすごい多額の奨学金を、報奨金か、もらうことができたっていうサクセスストーリーですね。
ああ、じゃあそういう話をユニハイの、ユニハイっていうのはイリノイ大学の付属高校みたいなのかな？
そうです
ね。なんか、ユニハイの授業って非常にユニークなものがいろいろあると思うんですけれども、その中で今回8人の学生さん、何年生ですか？
あ、結構バラバラかな。
いろんな学年が一緒に受けれるんですね。
飛び級で入ってきたちっちゃい子もいたし、あの大学入学直前のような学年の子もいたし、で男女も半々ぐらいかな。そう、結構バラエティに飛んでましたね。
そうそう、まずそのアゴラウィークっていうのは、そういったあのいろんなジャンルの普段教科書に載っていない、あるいは載ってるけどあのカリキュラムにこう掲載されていないような、そういった授業をもう何十と用意されていて、でそこから自分の好きなものを選べるんですよね、学生さんが、生徒さんが、そのどれを
選ぶか。
そうですね。だから多分渡るさんのあの授業を受ける学生さん、生徒さんはもともとなんかこのマップとか地図とかそういうのこう見て、あ、ちょっとワクワクするからこれ受けたいと思って受けた生徒さんだと思うんですけど、そこで集まってきた学年もあの違う生徒さんだと思うんですが、生徒さんはそういう話をなんか、あ、教科書にあったよな、まずはとかって思って聞いてるのか、っていう感じなのか、どんなそういう反応なんですか？
ケンヤさんの時にも話しましたけど、アメリカも高校では地理が必修じゃないんですよね。日本はそう、今年度から必修になりましたけど、特にそう、アメリカの高校生は地理を教わる機会はなくて、で知ってる子、もともと知ってた子がその経度の話とか地理に関心があった子は一人はいましたけど、ほとんどの子はその GPS がどうして動いてるのかとか、経度がどのようにして測られてきたかなっていうようなことは意外と初めましてっていうので、あのいろいろそういう質問を投げかけながらのインタラクティブな座学をしたんですけど、初めて知ったっていうのは新鮮なリアクションを得られて、教えてて面白かったですね。
あ、よっしゃみたいな感じで、
そうそう、
あの知らないかじゃっていう感じで、あのきっとなんか目を輝かせて聞いてたと思うんですが、じゃあその、経度は今話があったとして、この GPS がどうやってできたかっていうのは、そのあたりもちょっと教えていただけますか？
あ、そうですよね。GPS はもともとグローバルポジショニングシステムの略で、日本語で言ったら全地球測位システムっていうのかな。で、人工衛星が 地球の周りに24機今はもっとかな飛んでて、で、うん、その人工衛星からの距離を受信機、今で言うとまあスマートフォンですけど、受信機がその衛星からの距離を測ることによって今自分がどこにいるっていうのを正確に把握するんですけど、それは飛んでる人工衛星3台以上からの距離が分かったら、おのずと自分の場所が地球上のどの位置かっていうのは分かるようになってるんですね。っていうのもある時点でのその周回してる人工衛星の位置っていうのは決められたプログラムで飛んでるんで、人工衛星自体の位置は分かってて、でその場所からの距離っていうと、同心円上でこの衛星から何キロの位置にいますっていうので候補地点を挙げるとすると、うん、衛星が真ん中中心点で、うん、その半径何キロの要は同心円上のどこかに当たるわけですよね、一機からの場所が分かると、うん、で今度別の人工衛星からの距離が分かると、またその人工衛星からの距離の要はその同心円上のどこかっていう風な情報が得られるので、2機からの距離が分かるとおのずと候補地点っていうのは、うん、その演習の2つの演習の交点、
うん、
重なった点の位置っていう風に候補地点が限られるじゃないですか、うん、そうなると2つからの距離が分かれば大概重なってる交点っていうのは2箇所に限定されることになって、
うん、
でじゃあっていうのでもう1箇所もう1点3個目の人工衛星からの距離が分かると、その2つのうちのどっちかにまた候補地点が絞られて、ああめでたしめでたしって、私その3つの人工衛星の距離からの距離が分かるとここにいますっていうのがおのずと正確に分かるっていうの、まあ、厳密に言うと3次元なんで、9に当たるんで、候補地点が9の中のどこかになるんですけど、要は地球の表面上のどこかっていうとすでにもう1地点に限られるので、まあ、最低3台できれば4台の人工衛星からの距離が分かれば、地球上のどこにでもどこにいてもこの位置だっていうのが特定できるシステムになってるっていうので結構な発明だったんですけど、それはそうアメリカのもともと軍事事業としてスタートされてて、で民間航空機のために、まあ、オープンに1980年代ぐらいかなになって、で2000年にようやくそういういわゆるスマートフォンとか民間の地球上のその民間のサービスのためにもオープンになって今に至るっていうような感じですね。
おお、じゃあ GPS 自体は、まあ、それも GIS と直接つながってくると思うんですが、意外と新しいというか、1980年代にそういう、こう GPS 機能というものが人工衛星からこう発信される、こう、電波によって、こうその重なりによって、位置情報が正確に分かるようになるっていう機能自体は1980年代ぐらいから使い始められた。
もうちょっとその民間航空機のために使い出したのがそれくらいなんで、もうちょっと前からうちうちの軍事衛星の、うん、軍用機のためには使ってたと思うんですけど、
うんうん
うんうん、でもそうですね、そのまあ少なくとも20世紀後半からの技術ですね、うん、
じゃあ軍事のために開発された、密かにも含めて開発された、こう正確な位置情報を扱える機能と、それが民間でこういろいろ使えるようになった1980年代90年代と、それをさらにスマートフォンという形で各個人がそれをこう受信するこうして判断することができるソフトとかが開発されて一般の人が使えるようになったってい こういくつかの段階があるということですね。
そうですね。
じゃあ日本で GPS が使われるようになったのはスマートフォンがこうみんな持ち始めた頃により広がっていく。
あ、まあ個人が自由にそういう、なんだろう、GPS 使って現在地ここってふうな活用しだしたのは、やっぱりスマートフォンの普及が大きいですよね。
うん、あの 今や GIS を専門にされている、渡るさんが GPS に最初に出会われたのはこいつですか？
いつだろう友達の家の車のカーナビが多分一番最初に、なんだろう、そういう GPS 使った製品、技術使った、商品に触れたっていうと、多分それが最初じゃないかなと思いますね。
超何年ぐらい？
まあでも2000年ぐらいかな。小学生。
小学生の
ぐらい。
うん。リュウタさんはどうですか ?GPS って。どんなところで最初に出会われたり、ああ、よく使うようになったなって。
やっぱり、スマートフォンの前によく使ってたのはカーナビだと思うんですけど、
うん、
カーナビゲーションシステムで。まあ、どうでしょうね。自分が、車を運転し始めた頃は実家のはまだつけてなかったし、アメリカでも最初、まあ割と最近までナビはつけてなかったからあんまり、そうですね、あんまり自分で使った経験はないといえばないんですけど、
うん、とうん、でも意外とみんなが使うようになったのは新しいんですね。うん、